はい、音楽も終わったところで、今日は一日バンバンさんに
そうですね、
お伺いいたしまして、
はい、今日は食のパート2、
食のパート2ですね、パート3までございます。
ああ、そうですか。
次回は調理方法、
調理方法、
それで締めくくりをしたいと思いますが、ちょっと話は戻りますが、このお薬ワインで、こう後ろに書いてあるんですけど、吹き渡る風、白く砕ける波、ブナの自然林、厳しさと優しさが混じり合う島で、荒野をブドウ畑にすることから始めたワイン作りが実りました。レッドベリーの香り、ジャミーでフルーティーな味わい、一瓶に封じられているのはお薬糖そのものです。やっぱりジャミーって書いてありますけどね。
ジャミー、何ジャミー、
ジャミーってどういう意味なんでしょうね。
ジャミーでフルーティー、
レッツバイゲルトレーベ、
スバイゲルトレーベ、ドイツ、
ミディアム
ドイツっぽい、
ミディアムボディですから、そこそこのパンチ力も
なるほど、
ね、ハードボディ言うたら、あ、フルハードボディじゃ、フルボディ言うたら、
いや知らん、
知りません、うん、
いや僕このあの
瓶の格好や瓶の格好やと佃さんは言ってたんですけど、思いっきり間違ってるなと。
あ、私もそう思ってます。
じゃあ軽い瓶、重瓶、重たい瓶っていう意味では絶対ないですよ。
ライトボディじゃなくて、
はい、はい、
ああそうかい。
まあこれはあの
ワインの、ね、なんか性質か、なんかその辺ですよね。
防災研の飯尾先生が詳しいと思うんで、まだ、
ね、
聞いてみたいと思います。
ジャミルクワイン、
森脇君呼んできたら詳しいから、
ほんまやね。まあ次回聞いてみましょう。
ジャミ
というところで、今日はまああの食の話もさせていただいたんですが、
ちょっと詳しい調べてみたんですけど、
はい、
国民保護法 の対策の中でちょっと一部書いてましたね。
はい、
そういう配給品どういうものを用意してるか、
はい、
うん、一応最低限3日間はあの配給できる量を確保してるっていう
のでした、ね、市民の、
うん、
それは、
うん、それを配給する先はそういうあの避難所、
はい、まあそれはそうですね、
うん、そういうところに避難してる人に対してっていうことで、うん、内容としてはアルファ米、
うん、
乾パン、
うん
うん、そういうようなものでした、
うん、
決してお弁当、
うん、パンウインナーではないわけね
ではない、牛乳でもないし、
うん、
で、それ以上になったら、県の方へ、そういう依頼っていうのを頼むと、
はいはい、
でそっちから回してもらうようなことは書いてました。
どこに置いてんのやろ、アルファ米とか。
そんな備蓄倉庫あるんでしょ、
地下とかにあるの。
あ、どこに置いてるかまでは見て
るね。
いや知らんね。京香山とかひょっとしたら西関係 の運動公園のあたりに備蓄倉庫があるのかな。
分散させてるんですね。
ちょっと僕も知らないですが、
うん、それは
また何か機会があれば、
ね、誰かを知ってる方はご一報、
うん、まあ何かにつけ今日も言うたけど、やっぱりその行政を当てにせえへんって言うわけではないですけど、他人を当てにせえへんって言うことやね、
うん
うん、自分である程度は、まあ、家族の分ぐらいは備蓄じゃなくて、こう食べては買い足しっていうそのサイクルを作っておくことですよね、
うん、まあね、生活習慣の中に組み込んでしまうと、
うんうん、君はヤモリか、うん、いや今日言うとったけど、あの防災糸で、そうやな、そうめん流しとか面白いかもね、うん、夏の夜回りの後のそうめん流し、
そりゃ子供ら喜ぶ、
でも大人は大変竹か、竹がええか。
竹やぶって地震起こった時で強いんですよね。
いや、地盤が弱いから竹を植えてるそうで、実際竹はそんなに、
まあ、はい、竹やぶ自体は、ね、割と密集、根が密集してるからって、
まあ、とは言いますけどね、どうなんでしょうね。
そうですね、
うん、うん、まあでもしつこいやけど、染め流ししたいな。
竹じゃなくてもいいやん。
あのあれでもいいんでしょ、あの塗油でも、新しいやつやったらね、
塗油買うてきて色塗ったらええねん、竹の色
あのね、竹の形した塗油って
あ、そう。
全く竹の形。それでいいやんね。
節もね、削らんでいいし。
ホームセンターで見たことあるな、うん。
ちょっと黄色っぽい竹ですに見えてますけどね。あれの、あれの半分に割ったやつも売ってたと思いますよ。
もうちょっと本物っぽく濃い、ね、色をつけて。
緑？
もうちょっと。
ああ、なるほどね。誰がつける
その必要性がない
そうめん流して。
どっから流す？
どっから流そう？
ビートの。
そんなとこから流す？ごついロングやな。
14回。
14回。
もう高速ですよ。
ウォータースライダーですよ、それ。
もう高速やから、掴んでもスーッと抜けるから。
もうなんか走り出たらボキって折れそうな。なんかちょっと、思考を、まあ
う
ん。
ちょっとね、やっぱりそういう時は。
たいかなと。
楽しく。
一度、いいかどうか、管理の方も聞いてみないといけませんし。
するんですか？
あ、いや、ちょっとやっても、子供ら喜ぶかなとも、思いますんで。やってみたいと思っておりますが、ここでエンディングがかかってまいりましたが、
ラストソングとしては、うん、ハード
余計ハードつくんですね。
いや、ハードハビットトゥブレイク、ハードハビットトゥブレイク、
日本語で言うと
忘れの君に。
あ、
分かりませんか。
すると話は飛びますが、ラストにお褒めの言葉をいただいたメールがあったんでご紹介すると、まあ、防災ダイアリーを読まれた方が、まあ、ちょっとこれは、うん、その方のあれもあるので言えませんが、屋内消火栓を使って消火をしたという事例が、うん、その方は自分の知る限りはないんじゃないかと、うん、マンションとかではね、うん、ということを言われているメールが来て、まあ、それだけでもそのすごい地域ということで、うん、まあ、死者は出してしまったのは、これはもう仕方ないことやと、うん、それはもう出そうと思って出したわけではないということですから、うん、まあ、それでもその屋内消火栓、消火器がまあ使えなかったから屋内消火栓に切り替えたというその判断とか、うんうん、で切り替えて放水をしたっていうのは本当に事例のないことやということで驚いたということを聞きましたので、うんうん、消防8分救急5分って昔から言うそうで、うん、救急は装備を持たずに救急車に飛び乗って出ていく、だから5分で到着しよう、うん、で消防は通報があってからスタートしてまず水を放水する時まで8分もかからないようにしようという気持ちだそうです、
うんうんうん、ちなみにね、はい、消防じゃないですが救急の、
はい、
現場到着までの時間の統計なんですけど、
はい、
平成10年、
はい、
もう10年以上前の話ですけど、はい、全国平均、
はい、
6分、
うん、
で病院まで搬送して到着するまでの時間だいたい 26.7、
うん、
で平成20年、うん、そこから10年後、
うん、
現場までの到着時間の平均が 7.7、
あ、伸びたわけですね。
伸びてます、はい、病院も35分、
あ、
で加古川市の平成21年、
はい、調べました
去年、
はい、
の、平均救急の到着時間、はい、7.2分、
うん、ほぼ平均ですか。
お、うん、平均より少し早いかな、
うん、
平成20年と比べると全国平均と、うん、ちょっと病院の方はちょっとデータがないんですけど、うん、まあ、どっちしても7分以上はかかるっていう話ですね。
でもね、今回の愚痴じゃないですが、うん、通報からスタートするまでなんで4分もかかるからね。でその統計っていうのは
今は消防じゃな
くて、うん、救急でしょ、
うん、
あの通報してからスタートするまで4分かかって、スタートしてからは6分ぐらいでは来てくれとってんで、うん、平均よりも早いとは思うんですけど、その6分とか7分というのはほんまは通報が入ってで入電した時間から指令が出るまでの時間は除外した時間なんかなと最近僕つくづく思い出しましてね、僕いろんなところで講演して救急車は6分平均6分ぐらいかかる、だからその6分の間にって言ってたけど、あれ俺言ってた間違ってたんかなってこっち思うんですよ。ほんまはひょっとしたら10分ぐらいはかかるんやって言った方がええんちゃうんかなと、そこをちょっとね、やっぱ消防庁とかに直接聞いてみようかな。
やね。
ねえ、うん、ほんまはそうなんか、どこからの時間
なのか。通報を受けてからなのか、それを伝えてから出動体制を取って、着くまでの間なのか、うん、その辺そうですね。えらい差出てきますよ。
ねえ、だから、その、これはほんまに救急とか消防の口では決してないんで、誤解せんとってほしいんですけど、我々としては、やっぱりその伸びたら伸びただけ、一般人がやるべきことの重さがまた増えるから、やっぱそれなりにもっと備えた方がいいですよという啓発をした方がね、いいと思いますもんね。だからまあ、我々のできることを再度見直して、今回の皆さんにご協力いただいた防災だよりも、全国、つつ裏裏まで流せる限りは流しましたんで、まあ、いろんな賛否両論、ご意見が、まあ、今でもかなり入ってきてますので、いただけると思いますので、それを受けて別に消防救急批判はしません。我々カクワグリーンシティ防災会自衛消防隊の我々が何ができるかというところをしっかり見つめて今後の活動にしていきたいと思います。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。
さよなら。